このコーナーではスマイル法律事務所の先生と一緒に私たちの暮らしにまつわる問題解決方法を詳しく分かりやすくお話ししていきます。お越しいただいたのは大阪弁護士会所属の田中充先生です。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはスキットをお聞きください。
こないだお正月終わったばっかりやと思ってたらもう3月、卒業シーズン到来ですよね。
そうやね、春なのにって感じで、私も旦那から卒業しよっかな。
いやいやいや、旦那さんから卒業って、清子さんなんかあったんですか？
いやね、ちょっと前に旦那からね、子供たちもみんな社会人になったし、もう俺も責任果たしたから別れてくれって言われてさ、そのやっぱり私も最初めっちゃびっくりするやん、びっくりすんやんけど、まあ旦那もいろいろ最近悩んでる感じやったし、なんか実は私前向きに考えてみようかな思ってんねん。
いや、えらい急ですね。いや、旦那さん浮気して別に女ができたとかそんなんちゃうんですか？
いや、それはないと思うな。そんなんする人ちゃうしな。
じゃあ別に別れる必要ないじゃないですか。
でもね、今ある旦那名義の貯金は全部私にくれるって言うし、うん、でうちの旦那もうちょっとでほら定年やん、うん、で旦那が定年しても私ずっと旦那の世話しなあかんのかと思ったら、あれ今別れんの、ちょっと悪い話ちゃうかな思てんねやんか。
ちょっと待った。
はい先生、ここでちょっと待ったが入りました。いやでもね、やっぱりね、旦那さんがなんか怪しい気がするんですけど。
そうですね、
なんか、
まあ、他に女性ができたという可能性は十分にありそうですよね。
ですよね。
ただ離婚したい真意がどうであれ、うん、まあ、片方が離婚を申し出てきた場合に相手方がそれに合意するっていうんであれば離婚することに何の支障もないんですね、
うん、それがいわゆる協議離婚ということですよね、
は
い、
そうです、
はい、
でも旦那さんが突然離婚したいと言ってきた理由が、うん、本当に奥さんに話している通りなのか、旦那さんの離婚の真意を把握するためにきちんとやっぱり話し合いをした方がいいと思いますね、
うんうん、
で離婚したい原因が他の女性の存在ということであれば、奥さんとしては慰謝料の請求をすることも考えられますからね。
そうですよね、まあ、あのスキットの中ではスルッと言ってますけれども、まあ、普通はスルッといかないですよね、
は
い、
そうですね、
うんうんうん、
で、あの奥さんの、まあ、申し入れを受け入れて離婚に応じる意向であったとしても、
うん、
まあ預貯金すべてをもらうことで財産分与として十分なのかどうなのかっていうのはきちんと検討すべきだと思うんですね。
まあ、なんか向こうが全部くれる言うてるからもういいわみたいな、やっぱそういうことではないという。
そうですね、
うん、
あの財産分与というのは、
はい、
婚姻生活中に夫婦の協力のもとに築き上げてきた財産を、
はい、
離婚の際にまあそれぞれに分配することを言うんですね、
うん、
で、あの夫婦生活を送る間にお互いが協力して形成維持してきた財産については、
うん、
その名義が今どちらになっているかということに関わらず、
名義っていうのはそういう場合はあんま関わらない。
関わらないですね、
はあはあ、
例えば不動産が旦那さん名義になってるとか、預貯金が、
うん、
奥さん名義になってるとか、うんうんうん、っていう風になってると思うんですけども、
なってると思います。
夫婦の間に築き上げてきた財産っていうのは基本的には共有財産になるんですね。
お
で、離婚の際にはそれぞれの貢献度に応じて、まあ、公平にそれを分配しようということが、まあ、財産分与というものなんです。
貢献度ってどういうものか分からへんし、誰が決めるんですか？
あの実はですね、財産の形成や維持に、まあ、夫婦がどの程度貢献したかっていう点に着目して決めるんですが、
はい、
分与の割合っていうのはそれぞれ2分の1ずつってするのが一般的ですね。
じゃあね、まあ、よく言うのは、いや俺が働いてきたとか旦那さんが言うとしても、うん、でも貯金とか自宅の不動産など旦那さん名義で、まあ、要するに旦那さんがいわゆる外で働いてはって、はい、奥様は家のことをしてらっしゃるということでも、
はい、
奥さん半分もらえるっていう、
基本的には半分もらえるというふうに考えられますね。
はいはいはい、
婚姻中に夫婦で築いた財産であれば、
うん、
財産分与の対象になるんですね、
はい、
で財産分与の対象となる財産としては、まあ、夫婦で購入した不動産であるとか、
うん、
夫婦の共同生活に必要な家具や家財とはもちろんですが、
はい、
車、有価証券、まあ、これ株ですよね、
はい、
あと退職金ですね、こんな忘れがちなんですけれども、
はい、
あと保険の解約返礼金など、まあ、夫婦が協力して取得形成した財産と言えるようなものであれば全て対象となあるんですね。
あ、でもまあそれあるもんはいいですけど、
はい、
いわゆるやっぱり住宅ローン まだそれが残ってるっていう場合もすごくあると思うんですよ ね、
そうですね。
こんだけ返したけどこんだけ残ってるみたいな、そういう場合ってどうする？
それはあの住宅ローンなんかがある場合ですと、うん、まあ、その借金はこれまた夫婦の共同生活を営むものにために生じたというもんですから、まあ、
それはそうです。
これも夫婦共同の債務として財産分与では考慮されることになるんですね、
うん。
まあ、つまり夫婦の共有財産、いわゆるプラスの財産から夫婦の共同生活を営むために生じたマイナスの財産を差し引いて、
はい、
プラスになった場合にそれを分配するということになるんですね、
うん。ちなみにあの結婚前に貯めていた貯金とかは財産分与では考慮されないってことですか、今の論理でいくと。
そうですね、
うん。
独身時代に貯めていた預貯金といった婚姻前から片方が持っていた財産や、
はい、
結婚している間に相続によって得た財産など、
うんうんうん、
まあ、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産については特有財産といって財産分与では対象とならないんですね。
なんか難しいような簡単なような。
そうですね、
うん。
財産分与は当事者の合意によって自由に定めることができますけれども、
はい、
まあ、合意内容が財産分与として適切なものになっているのかどうか判断するためには、まあ、財産分与の対象には何があって、
うん、
それらがいくらぐらいの価値があるかなど正確に把握する必要があるんですね。
それはやっぱりそういうのを大雑把にとかざっくりととかそういうのは絶対ダメですよね。
そうですね、やっぱり今後の生活に関わる話ですので、
ね、うん。そうですよね。
で実際今回のスキットでは旦那さんは近いうちに定年退職されるということなので、
はい、
まあ、退職金も婚姻期間中相当する部分については、
うん、
財産分与の対象に入ってくることになると思います、
うんうん。
となると預貯金および退職金の金額にもよるんですけれども、
うん、
旦那さんから提示された条件が本来奥さんがもらえる金額と比べると不利な内容になっている可能性もあると思われるんですね。
そうですよね。ということはやっぱりその別れるということは納得であってもやっぱりその離婚する前にはやはりきちんと弁護士さんに相談した方が、さっき言ったようにこっからの生活もやっぱりお互いあるわけですから。
そうですね、まあ、うん、早くすっきりさせたいっていう気持ちが強くって、
はい、
まあ、十分な話し合いをせずに判断されてしまうということもあるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、後でトラブルになることを防ぐためにも財産調査の方法や手続きの進め方などについては弁護士に相談されることをお勧めします。
そうですね、まあ、その2人のそれぞれの生活がそこから始まるということですから、
そうですね、
やっぱりそこのところはきっちりとした方がいいというか、
はい、
それは自分のためであるということですよね。
そうですね、
うん、分かりました、はい。さあ先生の事務所ではそのような相談にももちろん乗っていただけるということですよね。
はい、スマイル法律事務所では離婚のご相談は30分ごとに5400円でお受けしております、
はい。
でそれ以外にも借金、過払い金の請求、交通事故、老後の財産管理や遺言、B 型肝炎給付金請求のご相談につきましては初回無料でお伺いしております。詳しくはスマイル法律事務所の公式サイトをご覧ください。
はい、それでは私の方からスマイル法律事務所の連絡先をご案内いたします。代表弁護士は大阪弁護士会所属の田中充弁護士。スマイル法律事務所電話番号は 06-6251-3016、 06-6251-3016、 スマイルと覚えてください。受付時間は平日の午前10時から午後6時までですが、ご予約いただければ夜間や休日のご相談も可能です。またホームページからは24時間いつでもお申し込みいただけますので、スマイル法律事務所公式サイトからお申し込みください。スマイルはひらがなでスマイルです。ひらがなのスマイルですのでお間違いのないように。事務所の場所は心斎橋駅歩いて3分、御堂筋沿いのビルです。詳細はお電話またはホームページでご確認をお願いします。ということで先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。